聖書は教科書として書かれた文章ではありませんが、神様と私たちのどその関わりの中で起きた出来事をそのまま事実として伝えている物語です。ですから時にはどうしてこんなことがというような、まあ、理不尽な出来事も記されています。しかしそのもう本当にこんがらがってほどくことなどできないかと思われるような、しかしその中で神様は現れてくださり、そして恵みを表してくださる、そのことを改めて思わされます。サムエル記の物語は一つの家族のその出来事から始まります。簡単に言うならば、一人の女性が受けた苦しみ、その苦しみから生まれた祈りに神様が応えられて、一人の男の子が生まれる。その子が神様に捧げられ、そしてやがてイスラエルの王を任命する、まあ、一つの国が起こる。それが歴史に大きな影響を与えるという、まあ、その始まりが一人の女性の苦しみであるという、そのことを思わされます。本当に理不尽ないろんな出来事が今も各地で起こっている、身近なところである、どうしてだろうとそう思わされる。しかしそのことを神様はご存知で、そして全てを益としてくださる。なぜこのようなことが起こるんですかという私たちに対して、それでも私はあなたに将来と希望を与えると語ってくださる。こうであったら本当に私たちのもう筋道立ててこうあればというふうに、もう一つずつ積み重ねていく、その積み重ねることができないではないですかという、しかしそうではないのだと、本当に私たち の考えをはるかに超えて、なぜこんなことがという、それを逆転させて、むしろあまりにもの恵みに、なぜそんな素晴らしいことがと私たちを変えてくださるお方です。一人の女性の苦しみ、それは一つの家庭の嫁いだ女性に子供が与えられない。しかも五節を見ますと、主は彼女の胎を閉ざしておられたと、そこを見ただけでもどうして神様がそのようなことをと思わされる出来事があります。理由は書かれていません。さらにはそれでも夫エルカナがハンナを愛していたという、そのことがあったからでしょうか。もう一人の妻ペニンナが主がハンナの胎を閉ざしておられたことで、このハンナをひどく苛立たせ、怒りをかきたてようとするという、まあ、二人の女性はまるでライバルかのような、それもいいライバルではない、もうお互いではないかもしれませんが、もうその特にペニンナの方が優越感でしょうか、あるいは嫉妬でしょうか、苛立たせることを、しかも神殿に行くという、その時に怒りをかきたてるようなことが毎年行われる。年に1回の神殿、そこで本当に神様の豊かな祝福をいただく、教会で言うならもうクリスマスの礼拝だという、そのクリスマスの度に苛立たせられるという、なんと悲しいことだろうか。しかも、まあ、この時に家族の祝福があるわけです。片方は子供がたくさんいて、将来が約束されていて、そして一人一人神様の祝福があって、将来があってと、片方の妻はそう祈られて、ハンナの方はそれがないわけです。しかも毎年、今年も
来年、まあ、去年も一昨年も今年も、もうずっと
私の将来は、
まあ、毎年そのことが言われるわけです。私の子供はこうなった、場合によっては、まあ、一人また増えた、小学校に入学した、今度は中学生だ、こっちの方はそれが毎年ない、どうしてなんだとなった時に、まあ、私たちはそのどうしてを、まあ、つまり子供がいない、何か自分に原因があるのかと、その原因を考えて、それがなければ、例えば祈りが足りないのかと思えば、じゃあ祈りましょう、この1年間祈りましょう、まあ、そういうふうにして原因を取り除こう、まあ、言ったら犯人探しをして、その犯人を取り締まって、それがなくなれば解決する、もうなかなかそういうものではない。たとえそうなったとして、本当にそれで救われるのか、それで一気に変えられるのか、ハンナはどこかでそうではないということを気づいていたんだと思うんです。自分のもっと根本的な、もうそうでなくても、私はあなたを愛しているではないかと夫からどれだけ言われても、それでも慰められない、まあ、確かにそうかもしれません。どれだけ夫の立場で慰められても、夫はもう一人の妻によって子供をもがいているわけです。自分はそうではない、まあ、夫も分かってはいても、やっぱり妻を慰める限界を感じている。この地上ではどうすることもできない、それならば神様に満たしていただくしかない。そして神様はもっともっと根本的な、私たちを完全に弱さから救ってくださるかなと。ですからハンナが祈った祈りは子供を与えてくださいという祈りではなかったんです。確かにこう与えられたらとは祈るんですが、11節、万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。こう願うのならば、その子を主にお渡ししますという祈りには導かれなかったと思います。もっと願ったことは、子供が与えられないということのさらにもっと根本的な、私は本当に神様の心に留められているものなのだろうか、体を閉ざされたということは、私はもう神様の心にかなわないものなのか、そんなことはない、でもこの信仰を選ぶ、主よお答えください、ただそれだけ、主よ心に留めてください、あなたの愛がなければ決して満たされない、夫ないでは満たされない、あなたがもし子が生まれなくても、あなたは特別な人だとどれだけ言われても、神様からそう言ってくださらなければ、そのことをとっさらばしてください、あなたがこのはしためを忘れるようなお方じゃないということを表してください。そうしない、そうでなければ自分の痛みは決して癒されないと、そのように気づいたんです。もちろんですから、これは本当にただただ神様の恵みを求めるもので、子供をくださるなら主にお渡ししますから、もちろん交換条件ではありません。 そうするから与えてくださいではないです。